お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年2026年は日豪友好協力基本条約締結50周年ですが、昨年に50周年を迎えたのがニューサウスウェールズ大学 UNSW のジャパニーズスタディーズ日本研究プログラムです。昨年10月には日本語学習者のコミュニティも集まり、大きな節目を祝う記念イベントも開かれました。今日はこのジャパニーズスタディーズで教鞭を取るトムソン木下千尋教授、飯田澄子博士、中島豊博士の3人の先生にお話を聞きます。まずはトムソン先生です。50周年の記念イベントには来賓や卒業生を含めておよそ120人が出席しました。
私は1993年からニューサウスウェールズ大学にいるんで、今年33年目になりますね。はい、すごく長くいるんですよ、すいません。私よりも飯田先生の方が長いですから。50周年記念イベントは絶対にこれをやってからやめようと思ってたイベントで、はい、それができたんでとっても嬉しいです。卒業生がたくさん戻ってきてくれて、みんなと会えて、みんな本当に立派になっていて大変嬉しかったです。
では飯田先生。
はい、私はトムソン先生よりももう少し古くてですね、1990年からチューターから始めました。なので、トムソン先生が33年ということは36年になるんですか。はい。
大きく変わったところとかってありますか。
すごく変わったと思いますね。まず、私がどうしてこう、UNSW の、チューターになったかっていうのは、まあ、慣れたかという方が多分正しいんですけれども、バブルで、日本のバブル経済で、日本語教育ブームが世界中に起こって、で、オーストラリアの、特にですね、まあ、大学もそうなんですけれども、高校も、まあ、こぞって日本語を教えたいっていうふうなことがあって、需要がすごく高かったんですね。日本で、小学校の教師をしておりまして、で、まあ、京都ですので、ちょっと結構国際的なエリアだったので、外国人のお子さんを教えたりとかもしてたんですね。それで日本語の勉強を、日本語教育の勉強、ちょっと興味を持って始めてたんですけれども、ちょっとあるきっかけがあって、まずは、ニューサウスウェールズの田舎というか郊外にある、ミッタゴンっていう場所にあるフレンシャムスクールっていう学校があるんですけれども、そこで、1年間日本語を教えてほしいっていう依頼が、まあ、人捨てに来て、それで、まずは1989年にそこに行って、日本語を本当に手探りながらこう紹介し始めたんですね。その時に UNSW の、広告が、募集広告が出て、で、これを応募してみたらどうだって周りの人たちに言われて、応募したらば、私のような大した、資格もないものですけれども、需要があまりに高かったので、まあ、雇ってもらえたというような経緯ですね。
飯田先生でした。UNSW での日本研究、当時と比べ学生のニーズは変わってきているのでしょうか。再び飯田先生です。
モチベーションに関しては、当時はやっぱり日本語を勉強すれば日本に行って仕事ができて、まあ、いい生活ができると、お給料がもらえて、いいお給料がもらえて、そういうのモチベーションで、 UNSW の日本語はもともと商業経済学部、コマースエコノミクスにあったんです。で、それが今の、人文社会に移ってくる、来たのが90年代の終わりですね。なので、まあ、約10年間ぐらいかな、私が来てから。ビジネスの学生が多かったんです、日本語を勉強する。はい。今はモチベーションやっぱり随分変わって、日本が好きとか、もう、ご存知のようにアニメが好きとか、漫画が好きとか、日本文化が好きとか、食べ物が好きっていうのもありますね。そういった、まあ、様々な日本に対する興味で勉強してる学生さんが多くなってるんだな、というふうな印象を受けます。
では中島先生、いかがでしょうか。
はい、私は最近で2019年に教え始めました。その前は全然国際交流基金でしばらく働いていて、で、まあ、日本語教育に、まあ、その仕事を通じて興味を持って、まあ、それがきっかけで大学院でトムソン先生のところで PhD をやらせていただくことになって戻ってきたのが2018年ですね。で、その1年後、1年半後ぐらいから少しずつ教える機会をいただいて、今に至るという感じです。
そろそろこう手応えがこうつかめてくる頃かと思いますが、どうですか？実際に日本語を
そうで
教え
す
てみ
ね。
て。
やればやるほど難しいです。すごく奥が深いので、知識的な、自分の勉強不足とか、知識的なものもあるんですけど、それよりもやっぱりこう、どうやったらもっと学生に、いい教育、学生のにとっていい授業になるのかっていうことを考え始めると、なかなか答えがないというか、キリがないというか、手応えを感じると、同時に、難しさを痛感する毎日です。
50周年の記念のイベントには出席されましたか？
はい、準備には関わらせていただいたんですが、当日は、飯田先生と同じ、出たり入ったりというか、そっちがメインでした。で、私も後でビデオを見たり、参加した人から話を聞いたりという形で、はい。本当にいろんな世代の方が来てくださって、私は、が教えた異なる、5年、6年、7年前の学生はもちろん、いるんですけども、本当に自分の親ぐらいの年の方もたくさんいらしていて、はい、圧倒されました。
中島先生でした。日本語に限らず、外国語を習得することは簡単ではなく、辛さを感じる人もいます。ですが、このインタビューとは別に行った卒業生への取材では、UNSW での時間は楽しかったとの声が聞かれました。その鍵は、コースのレベルなど、プログラムの中にある垣根を外し、皆が参加する学びのコミュニティ作りにあると、トムソン先生は語ります。
一つ一つのコースがバラバラに動くのではなくて、全部のコースがプログラムの一つ、中の一つの、パズルのピースみたいなもんですよね、として動いていくような、で、コミュニティの中のメンバーとして、初級の学生も上級の学生も、そこに居場所があって、何らかの学びをお互いに提供し合う、そういうような環境を作りたいっていつも思ってるんですよ。ですから、初級のクラスに上級の子も来るし、初級のクラスの子たちは上級の子たちを見て、ああいう先輩みたいになりたいなって思って勉強する。で、先輩たちは初級の子たちをの面倒を見るっていうような、そういう大きな、プログラム何人ぐらいいるの？ 500 人ぐらいいるんですか、学生は。それ全部が大きなコミュニティの中の一員として、みんなで一緒に学ぶっていうような体制を作るっていうのは、すごく意識してやってます。みんなのコミュニティっていうのは一朝一夕にできるものではなくて、まず先生方が私たちも仲良しなんですよ。理想とする日本語教育っていうのは、おそらくみんな近いんですね。
およそ500人の学生が参加する学びのコミュニティ作り、そのつながりを保っていくために気をつけていることは何でしょうか？飯田先生です。
チュートリアルのクラスも、レクチャーのクラスも、レクチャー、講義もね、全部インタラクティブで、その先生がただこう話すだけじゃなくて、学生とこうインタラクションをしながら、講義を進めていくっていうような講義の進め方をしてますし、他にも例えばエンターテインメントもありますよね。みんなで例えば音楽を一緒に聴いたりとか、そういうなこととか、あと、学生のリーダーに来てもらって、学生リーダーっていうのがあるんですけれども、ちょっとレクチャーの合間に何かクイズをしてもらったりとか、そういうような、インタラクティブなレクチャーをしています。で、チュートリアルは、多分これもみんな同じなんですけれども、グループ学習が基本です。なので、学期が始まったら、まずグループ作りをして、できるだけ学生の名前を早く覚えるっていう、覚えたいっていうこともあって、で、学生同士も名前を覚えて、まずはグループの中でコミュニティを作るっていうふうに、そういうふうにして、とにかく、グループ学習でお互いが知り合って、日本語をとにかく楽しく勉強してもらいたいっていう、そういう、もう、気持ちがありますね。
日本語学習を楽しくというのは、オーストラリアで子供を育てているお母さんはみんな思ってるかもしれないんですけれども、何か秘訣みたいのってありますか、中島先生。
難しい質問ですね。心がけていることは、学生たちが自分たちで、例えば、全部答えを与えるんじゃなくて、これってどうですかって聞かれたら、どう思うって聞いてみたり、じゃあグループで考えてみようかって言ったり、その教室にあるもの、人も含めて、物も含めて、全部をリソースにして、一方通行に教師から何か教えるんではなくて、自分たちで課題と答えを発見できるような環境を作るようにっていうのは心がけています。 で、きっとそうすることで学生たちは自分のこう知的な好奇心みたいなのが刺激されて満たされていく。で、友達たちと一緒にたくさん、本当にたくさん話すんですね。うるさいぐらいのクラス運営なんですけれども、そういった中で楽しく何かを学んでいく、自然に学んでいくっていうような環境ができていると、まあ、いいなと思いながら授業をしています。
これからの日本語教育、課題もあります。トムソン先生です。
いくつかあると思うんですけど、今私たちが直面しているのが AI です。AI とどうやって付き合っていくか。で、AI はこれからなくなるものではないと思うので、排除するのではなくて、どのように AI と一緒に生きていくか、学習もしていけるか、授業をやっていけるかっていうのが一番大きな問題かと思います。特に評価ですね。評価をするときにどうしても AI を使ってしまう。でも使ってしまうっていうと AI が悪いものみたいに聞こえてしまいますけれども、AI も取り込みながら上手に評価をしていくのにはどうしたらいいのかなっていうのをすごく今試行錯誤しているところです。
AI によって翻訳や通訳がより身近に利用できるようになる中、高等教育で日本語を学ぶその意義は何でしょうか。飯田先生です。
やっぱ基本は人だと思うんですよね。やっぱ横のつながりですよね。友達同士のつながりとか、みんなで一緒に何か、取り組むとか、取り組みながらとか、自分の好きなことです。何でもいいんですけれども、とにかく自分がやってみたい、日本語を使うとか、まあ、日本語を使わなくても、例えば日本関係のものに触れることで、とにかくそのモチベーションを上げるっていう、そういったことっていうのはやっぱり AI じゃできないんじゃないかなと思いますね。言語に関してはやっぱりコミュニケーションは一人ではできないですよね。コミュニケーション何のために勉強するかっていうと、やっぱり人との付き合い、人と人とがつながるためのものでデバイスなわけだから、やっぱりそこは教室でみんなと触れ合いながら楽しく勉強するのがやっぱり一番だなっていうふうに思うんですよね。なのでオンラインクラス、他の言語では結構オンラインのクラスの方が学生大学に来なくて済むので、人気はあるようなんですけれども、私たち日本語の場合はオンラインクラスはなしでも基本みんなに来てもらって勉強する練習するっていうふうにしてます。
飯田先生、京都はご出身ということで、お国言葉があると思うんですが、教えるときは封印してる感じですか？もう標準語で。
もしかしたら時々京都の言葉が出てるかもしれないですね、アクセントとかで。でも、基本的に教える時は普通に今話してるような感じで教えます。だけれども、最近学生さん結構関西の言葉に非常に興味があってですね、さっき言ってたレクチャーリーダーの活動なんかでもリーダーになりたい学生が、例えば標準語と関西弁はどこか違うかとかっていうようなことをプレゼンテーションしたりとかいうのよくあって、で、そういう時には私も関西弁とか京都の言葉をこう話して、こんなに違いますよみたいなことを紹介してますね。
でも方言を題材にプロジェクトをした学生いましたよね。弦楽
ああ、そうですね。
器。
弦楽器、自分の、研究テーマで方言、例えばアニメの中の方言みたいな
そうですね。
形で、
私、漫画のコースも教えてるんですけれども、漫画は上級生対象なんですが、漫画のプロジェクトでもありましたね。方言勉強したいっていうのは。
日本語を学ぶ人はそれぞれ目指すものも様々です。学ぶべき正しい日本語とは何でしょうか。トムソン先生に続いて飯田先生です。
一つの正しい日本語ってないと思いますよ。その場その場に最適な日本語っていうのがおそらくあって、それはもしかしたら文法的には間違ってる日本語かもしれませんよね。学習者の日本語も間違いじゃないと思うんですよ。発展途上の日本語、これからの日本語、それも間違いではないと思います。
学習者の学生さんがやっぱりこういう日本語を自分が話したいっていうふうに思う、その理想、自分の理想の中に日本語が話せるようになればいいのかなっていうふうに思いますね。こっちが標準語を学ばなければダメなんだっていうふうな考え方ではなくて、自分は日本語を学ぶことによって将来どういうふうな日本語が、自分の日本語っていうんですかね、を話したいのかなっていうのをやっぱりそれぞれに持ってもらって、で、それに向かって勉強してもらえばいいのかなと思うんです。
昨年50周年を迎えたニューサウスウェールズ大学 UNSW のジャパニーズスタディーズ日本研究プログラム、そこで教鞭を取るトムソン木下千尋教授、飯田澄子博士、中島豊博士の3人の先生にお話を聞きました。つながりを大事にする UNSW の日本研究プログラム、学生同士がその後結婚することも珍しくなく、50周年の記念イベントには夫婦で参加する姿もあったそうです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。